もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。最初に年齢からお願いします。
65歳です。
65歳。はい。はい、ご結婚はされてますか？
はい。
奥様の年齢を教えてください。
60歳です。
60歳。はい。はい。お子さんはいらっしゃいますでしょうか？
はい。娘が2人おりまして、長女は35歳。
はい。
次女は32歳です。
はい、わかりました。ご家族は何人暮らしで今いらっしゃいますか？
今は女房と2人です。
あ、お二人で暮らしていらっしゃいますね。
はい。
はい、わかりました。今日はどんなご相談でしょうか？
35歳の長女の相談なんですが、
はい。
お金の無心といいますか、送金依頼がひどくて、どうしたものかなと思ってご相談させていただきました。
この35歳のお嬢さんはお一人あるいは結婚されてるか少し教えてください。
はい、結婚しておりまして、
はい、
25歳の時に海外に単身で、まあ、家出というか、まあ、留学というか出ていきまして、
はい、
その時にある程度のお金を妻が持たせて海外に出ていったんですが、
はい、
その後26歳の時に海外で知り合った男性と、まあ、間に子供ができまして、
はい、
その子は今9歳なんですが、その旦那さんとは同居していなくって、
はい、
同居してない理由っていうのはその DV がひどくて、
はい、
子供と2人で一借家に住んでるって形なんですが、
少しちょっと教えていただきたいのが、
はい、
最初留学という前に家出というふうな表現もされたので、
はい、
何かこうあなた方にはあまりこう進めていないような出方をされたということでしょうかね。
そうです。実は小学校の高学年の時に登校拒否が2年ぐらいありまして、
はい、
中学校の時も登校拒否が2年ぐらいありまして、
はい、
高校に入ってもう半年で辞めちゃって、
はい、
でその後25歳まで国内でアルバイトをしたりしなかったりして、
あ、なるほど。
その後、まあ、自身で自分のことを過去何も知らない人ところの海外に行って一からやり直したいというような形で出ていきました。
でも留学の事実はあるのですか？
それが本人の言うだけで、お金は払ってるんですけど、それが学費に使われたのか、うん、生活費に消えたのかはよくわからないんです。
なるほど。大体年にどれくらいお支払いをしていたというようなことはわかりますか？
大体月に15万ぐらいで、うん、足りない時はまた催促がたびたびありまして、うん、150万から170万ぐらい年間。
なるほど。でご相談内容がお金の無心という表現だったので、これ以上は難しいという意味ですかね、それともお金だけの問題でもなさそうな気がしましたが。
実は娘が自分の正体を一切こちらに知らせないようにしておりまして。
正体とおっしゃいました？
はい。
ああ、はい、
自分がどこで何をやっているかっていうのを教えたくないということで、この教えたくないという原因が、女房は娘の様子を喋っちゃう癖がありまして、
あ、
それがなんか嫌で、現在はどこの会社に勤めてるとか何をしてるということは言わずに生活費をくれということで電話がかかってくるわけです。
あ、
で勤めていた会社がクビになりまして、
はい、
そこで本人が癇癪を起こして、でもう資格を取ってもう一回新しく就職したいと。で学校に授業料とか、それから仕事に今度着くまでの間の期間の生活費ですね、
はい、
それをまとめて送ってくれないかという電話が入りまして、それを拒否したんです、
はい、
まあ、一度に500万円というお金を送ってくれということで、
はい、
それはどこの会社なのかどこの学校なのか全てを教えろというふうに言って、はい、それを拒否しましたもんですから、
はい、
そうしたらその後ですね、うん、1日に100回とか、うん、私の職場も女房の職場もですけど、
はい、
脅しの電話が入るようになりまして、
はい、
会社にまで何百回も電話かけて来られると大変な業務妨害になるもんですから、
はい、
これで、まあ、どうしようもなくって半額の270万円はもう送金したんですけど、
はい、
払ったのにもかかわらずまだ今でもこの残りを払えということでじゃんじゃん電話がかかってくるわけです。
はい、
今後これずっと永遠に続いていくなという気がして、
はい、
本人に一応釘を刺したんですが、
はい、
就職の暁には今後一切の送金をやめるぞと、
はい、
本人はそれは承知したと言うんですけど、
はい、
それを証明またするのが、はい、おそらく本人はしてこないと思うのでどうしたものかなと思って困惑してお電話させていただきました。
うん、そうすると今日のご相談はこのようにお金を支払い続けていることに何か他に対処方法がないかというようなことでよろしいでしょうか。
はい、お願いいたします。
はい、わかりました。今日の回答者は安田女子大学非常勤講師で家族相談師の玉木千春さんです。
はい、
玉木さん、はい、お願いします。はじめまして、玉木千春です。
はじめまして、よろしくお願いいたします。
今日はよろしくお願いします。
はい、
追加でお伺いさせてもらいたいんですが、
はい、
不登校の時のその原因とかっていうのは何かありますか。
はい、2歳の頃から、はい、あ、3歳か、うちの女房の夢だったんですけど、あのピアノを一流のピアニストにしたいっていうようなことで、
はい、
ピアノをもうずっと習わせまして、ずっとっていうのは学校にも行かせなかったり、
うんうんうん、
集団登校もさせずに送り迎えして、朝から晩までピアノピアノピアノピアノとこうずっと押し付けてきて、
うんうんうん、
それがあの学校に行きますと友達からいじめの原因になって、小学校中学校と登校拒否になって、
うんうんうん、
で高校はピアノの専門の高校行ったんですけども、やっぱりあのその人と交わるってことは経験がないもんですから、
うん、
またいじめられて辞めちゃったということで、長女はもう素直だったもんですから、うん、母親の言いなりでもうずっと来ちゃって、途中で気づいて今度は母親に仕返しをするというか、
うん、
復讐心のようなものを持っちゃって、
うん
まあ、それを持ちながら海外で出てったと。
あ、はい、私あの家族相談師という資格を持っているので、家族の中にどんな悪循環が起こっているのかっていうのを考えるんですが、まさにお父さんが、まあ、奥さんから逃げるように素直だった長女が留学という形で海外に行かれたとおっしゃいましたが、
はいはい、
多分娘さんは復讐心というよりもですね、すごくあの、はい、お母さんお父さんにそのままの自分を愛してほしいと叫んでいらっしゃるんじゃないかなっていうのを私は感じていて、
はい、
何かを言うとお金をくれるっていうのはお金が欲しいからやっているというより、今お父さんお母さんと娘さんをつないでるものがお金になってるんだと思うんですよね。
はい、
でも本当は会いに来てほしいとかあるんじゃないかなと、その旦那さんが DV で今一緒に暮らしてないよっていう時は、
はい、
行こうとは思われました。
まあ、DV で離れて暮らしているんであれば、
うん、
とりあえずはセーフかということで、
うんうんうんうん、
住所が実は分かったのも今回に250万ですか、送った時に初めて住所をこちらに告知したので、
うんうんうん、
それまでは分からなかったんです。
そうですか。
はい、でその住所も今回行くにしても果たして本当なのかどうか、
うん、
例えば家を借りているそうなのでそれの賃貸契約書とか、まあ、極端な話です家を写真を撮って送るとかですね、
うん、
そういう、ことをお仕事と言ってるんですけど一切そういうのは応じず、まあ、唯一孫と会話をさせたというぐらいですね。
うん、娘さんはやっぱりあの会話を全くやめないっていうことはお話はしたいと思ってるんだと思うんですよね。
はい、
で、
はい、
自分の思い通りにいかないと癇癪を起こすってことなんですけど、それも本当に私のことをそのまま愛してくれるんだったらこうしてよ愛してよっていう、まだあの本当に幼児のままなんじゃないかなって思うんですよね。それが多分解決できないまま35歳になってしまっている過去の自分が多分いるんだと思うんですよね。で、
はい、
ご住所は知らなかったので当時は DV が起きた時に
いけなかったということなんですが、今回、はい、本当か嘘かは置いておいても、はい、行ってみるっていう気持ちはありますか？
半信半疑でこちら行くというふうに言いましたら、
うんうん、
来たら警察を呼ぶと、
うん、
そんなお金に余裕があるなら、
うん、
その来るお金を送ってくれと、
うんうんうんうん、
とにかく自分が一人前になるまでは絶対に来るなと、
うんうんうんうん、
誰に見てもらってもさすがだねと言われるような、
うん、
そういう姿になってから全部を明かしたいと、実は私は今までこんな苦労してこうやってこうやってこうやってやってきたんだみたいな、
うん、
そういう気持ちが感じて取れました、この間の電話で。
先ほどお父さんのお話にも、はい、就職をしたらしっかりと決まったら、
はい、
もう送金はやめるっていうお話があったんですけど、
はい、
今あの家族のつながりがお金だけになっているので、
はい、
娘さんは仕事はしたいと思いつつもそれやっちゃうと完全に家族の関係が切れてしまう部分もあるから、
はい、
できないっていうのもあるんですよ、悪循環の中に。
あ、はい、
で、
はい、
またあと多分お父さんお母さんが描く成功例というか、はい、こういうものがいい家庭とか、はい、こういう仕事に就くことが素晴らしいみたいな感覚があってですね、知らず知らずにそれを娘さんに、
はい、
伝えている部分があるんですね。それを押し付けると、はい、ちょっと強い言葉を使うと、
はい、
すると娘さんは、まあ、なんとか海外に行き結婚して子供もできたけど、でも DV に遭ってしまってなかなか仕送りもやめてもらえなくてってなると、多分自分の中でお父さんが描くいいとされるもの、
はい、
自分も子供の頃から持ってきた価値観と実際の自分の乖離っていうのにすごく傷ついてらっしゃるんですね。
そうかもしれません。
そのことがより暴力的なことに出てる、はい、でも暴力って言ってもお孫さんを傷つけるとかそういうことじゃないですもんね。
ね、そうです。
多分乖離があるその自分もすごく苦しんでるし、あの許せないし、
はい、
でそれが全部お金を送ってくださいという形でお父さんお母さんに向いてると思うんですよね、
はい、
で、まあ、ご相談はお金をこのまま送金するかどうかということなんですけど、
はい、
私は一度今分かっている住所本当かどうか分からなくても会いに行く、はい、で、はい、お前が教えてくれた住所に俺たち来たよって、そのお金があったら送れって言われたんだけど、
はい、
会いたいよって、
はい、
でもそのお金くれって言うんだったらもっと働いて送るよと、はい、でもとにかく会いたいんだよっていうことを伝えると、
はい、
いいんではないかな。まずそれが必要なのではないかな。娘さんが今求めているのはそれかなと思うんですが、はい、どうですか？
はい、わかりました。会ってきます。それは違ってても、まあ、それ確かめる意味でもですね、
そうですね、
会いに行ってきます。
まさにお父さんが知りたいその住所は正しいのかどうかということもわかると思いますので、はい、
そうですね、
うん、はい、一旦会いに行く、
はい、
頑張ったなって、お前異国の地で結婚して子供産んで今は一人で子育てして頑張ってるなって。
ああ、そういえば自分で言ってましたね。私はここまで頑張ってきたのにっていうこと言ってましたですね。
何歳になっても親にお前頑張ってるなって言われたら嬉しいんです、はい、子供。
ああ、はい、
ぜひね、一度会いに行っていただくということで大丈夫ですかね？
は
い、
わかりました。
はい、では、はい、ここでもう一度あの田中さんにお戻ししたいと思います。
はい、
いかがでしたか？
彼女のせいばかりにしてたんですけど、自分の方が愛情がなかったんじゃないかというのを反省しました。
うん、今あなたが気づいたその言葉はとても重みがありますよね。
はい、
ぜひぜひ会ってみる、つまり、はい、お金よりも本当の望みは何かなっていうことを今日お気づきになられたと思うので、
はい、
とても大きな前進になることを願っています。
はい、ありがとうございます。
はい、よろしいでしょうか？
はい、よくわかりました。
大丈夫。はい、じゃあ体も心もお気をつけて。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
失礼します。
失礼いたします。